こんにちは、アンディです。 AI の進歩すごいですよね。本当ね、新しいものが毎日毎日出てくるっていう感じ。もう数ヶ月前の AI 情報とかさ、古いなって感じるぐらいのスピードですよ。すごい速さ。そしてね、それと同時に AI が仕事を奪う。新卒の仕事がもう AI に取られるよ。今若い子たちの間でデュラレルって言葉があるんだよね。シンデュラリティで自分たちの仕事が取られちゃうなんていう話、 AI の脅威ミュートスうおーなんていう話も聞こえてきます。今日はですね、そんな AI が変える未来の話です。向こう12年ディストピアがやってきます。ユートピアの反対ね、ディストピア。監視され、仕事を奪われ、何が本当かもわからなくなる世界。でもその先にはですね、働かなくてもいい明るい未来が来る。そんなですね、未来予測があります。それを言ってるのはですね、 AI ができることできないことよーく分かった、 AI が世の中をどんな風に変えるのか、 AI の未来を多分ね、世界で一番明るく信じて開発してきた超優秀なエンジニアの人がそんなことを言ってる。地獄を予言しながら、その先に素晴らしい天国が待ってるよって話をしてると。今日はですね、そんな絶望からの希望っていうのをですね、丸ごとお話ししていきたいなと思います。その人物がですね、この人、モー・ガウダットという人です。日本ではほぼほぼ無名じゃないかな、あんまり知られてないと思うんで、まずね、何者かというお話からしていきますね。で、今日ね、そんな未来予測本当に信じられんのかというところの土台にもなると思うのでお話ししていきます。彼はですね、エジプト出身のエンジニアです。ね、モハメッドって名前みたいで、ただその名前だとね、アメリカだと仕事しにくいんでしょうね。自分のことモーって呼んでますね。そしてね、すごい優秀なエンジニアで IBM、マイクロソフトと渡り歩いて、そして Google に入ったという人ですね。そして2013年から18年まで Google X にいたんですよ。あの X ってあの Twitter の X じゃないですよ。Google の中に Google X っていうところがあったんですよ。で、そこのムーンショットファクトリーっていうところの最高事業責任者、チーフビジネスオフィサーっていうのをやってた人なんですね。で、このね、Google X ってね、Google の中の一つの部門っていうよりかは、なんていうのかな、もうね、すげえ実験所、研究機関と実験を兼ねてるみたいな、もう世界を変える実験をやってるようなところなんですよね。これね、世界の難問をちょこちょこちょっとずつ改善するんじゃなくて、もう桁違いのぶっ飛んだことに莫大なお金突っ込んで一気に変えちゃうぞみたいなことをやるっていう実験部門ですね。で、Google の創業者のラリー・ペイジって人がいますけど、その人がもうね、無謀なくらい高い目標を立てて何かやってみると。そしたら、たとえ外したとしても低い目標でやるよりもずっと遠くまで行けるからっていう、そういうことを言ってたんですよね。で、そこから何が生まれてきたのかって言ったらね、ウェイモですよ、自動運転の。あれね、こっから出てきたプロジェクトなんですよ。あとはね、プロジェクトルーンってのもありましたね。あの成層圏の、要するに飛行機が飛ぶところよりももっと上のところに気球を飛ばして、そこでこうやって通信やることでね、あのネットが届かない世界中の人にインターネットをつながっちゃおうとかね。だからね、そういうね、こうぶっ飛んだことをやるっていうのをやって、だから SF 映画みたいな話を本気で事業にしようっていうのをやってきたっていうところなんですね。で、このモーガウダットはそこのいろんなムーンショット、もうだからもうボーンって月に行っちゃうぞみたいな、そういうやつを事業として成立させると、要するに世の中にどう落とし込むかっていうのをやる責任者だったと。だから自動運転とかね、そういうのを夢の世界から実際の事業に変えて、でそれの最前線にいたと。で、今ね、ウェイも東京でね、実証実験走ってますよね。そんな感じでですね、技術がこの先どこに向かうのかっていうのを誰よりも早く見てっていう、そういう立場の人間だったっていう、その人なんです。でね、僕はね、この人にずっとですね、注目をしています。でね、僕はね、この人にずっとね、注目をしているんですよ。僕もね、イノベーションアナリストというですね、世界のテクノロジーの未来ね、あの、あちこち行って調べて、そしていろんなね、企業の皆さんとかにお話をしてという、そういう仕事をしてますんで、そんな仕事をしてる人間として、やっぱりですね、本気でこの人が言うことを聞く価値があるなっていうふうに思って尊敬してる。で、それはね、元 Google とかそういう肩書きがどうこうとか学歴どうこうとかって僕は一切気にしてなくて、あくまで彼が言ってることの中身、 先見性、実績ってことですね。僕ね、この人の本を読んでいます。これですね、はい、スケアリースマートという本です。以前にもね、このチャンネルの中でちょっとご紹介したことありますけど、これ AI の本なんですよ。なんだけどこれね、2021年に発売してる本なんですよ。これちなみにこれね、中ね、あのね、原文でね、なんかね、こんな感じでね、あの英語の本なんですけど、日本語版出てないんでね、これね、原文で僕あの苦しみながら読みましたけど、やっぱね、英語ね、話せるとはいえね、なかなかね、この分量の、ね、英語を読むってね、結構体力いるんだって感じではあるんですけど、まあとはいえ、ね、これ読んでます。で、1年以上前、チャット GPT が世の中に出てくるっていう時に、すげえこと書いた。で、僕が読んだのはチャット GPT が出てきた後の話です、これはね。で、正直ね、2021年の時って AI ってなんかもう枯れた内容だと思われてて、人工知能もうこれ以上発展なんてしないでしょみたいな感じで、誰が読むのみたいな感じだったらしいんですね。で、2023年でチャット GPT で世界がひっくり返って、うお、 AI ってすごいぞってなって、それからですよ。でね、この本ね、みんなね、慌てて読み返したわけで、読んでみたらもうね、本人もびっくりしてる。いやー、自分でも驚くほど正確な未来予測してたなって。でね、この本の続編っていうのが今動いていて、それの話が今日中心になります。この続編がアライブっていうね、生きてるっていうアライブですね。それがですね、もうね、普通の本として出さないって言ってんだよね。っていうのは、そのね、サブスタックっていうですね、今も日本でちょっとね、クリエイターの人たちの界隈でね、サブスタックで金儲けみたいなところでちょっと盛り上がってる、あの SNS 的なね、プラットフォームですけど、そこで連載の形式で公開されています。これね、モーガウダット自身が言ってるんですけど、あの、2023年にそのチャット GPT とかね、大規模言語モデルが出てきた後、もう二度と従来のやり方で本を出版しないって決めたらしいんですね。要するにノンフィクションの著者の人ね、その彼みたいな、もう本を書く人が調査して執筆してっていう、もうそこのところが AI にあっさり追い抜かれちゃったから、だからもっと違うやり方で何か本みたいなもの出さないとちょっとうんってなっちゃったってことを言ってるんですよね。だから AI で仕事はどう変わるんだっていうのをね、語ってた本人が、ね、実際の自分のね、本の著者っていう仕事が AI に食われちゃったと。だからやり方変えなきゃって言って変えてるって話ですね。そして、このアライブのね、序文のところ、一番最初のところに、もうね、今日お話しする内容をね、丸々一行に要約したフレーズっていうのが書いてあって、これがね、things will get better って書いてある。そして、but first they will get worse って言ってるんですね。要するに、事態はより良くなる。だけど、まずは悪くなる。悪化する。っていう話。これがね、今日のお話のテーマです。今日話すのは、AI のブームに乗っかって、急に語り出したみたいな、そういう人の話じゃないです。もう10年以上前から、技術の最前線にいて、AI のブームが来る前に、もうすごい AI が来て世の中変えるぞって言い当ててきた、そんな予測をしてた人が、じゃあ次に何を見てるのっていう、そこのところをね、ちょっとね、お話ししていきたいと思います。僕はこの人の向こう12年は地獄になるぞ、ディストピアになるぞって言ってるのは、ちょっとね、簡単には無視できないなって思ってます。ディストピア、地獄が来る。大体の人は、なんかね、ターミネーターみたいなさ、AI が暴走して人類を滅ぼすみたいなね、スカイネットがみたいなね、そういうのを想像するんですけど、でもモーガウダットが言ってる主張はそうじゃないんです。彼が一番大事にしてる主張っていうのは、 AI は基本中立なんです。問題は AI の側にはないんです。っていうのは、 AI は生まれながらにして悪い心とか持ってないんです。で、AI、機械がこんだけ強い力を持つかもしれないっていう時代においては、人間の側の価値観、おかしな価値観とか、人間の側の倫理観が欠陥があるとか、そっち側の方が問題だっていう話をしてるんですね。ちょっと考えてほしいんですけど、技術ってさ、いつもさ、人間の能力を増幅するんですよ。人間って歩いたらたかだか時速5キロですよ。でも、車に乗ったら時速100キロで走れるわけですよ。ね、レースカーに乗ったら250キロだって出せちゃうっていう世界ですよね。もう移動するっていう能力をガンって機械が増幅するっていう話 だよね。電卓、パソコン、これだってさ、計算能力の増幅だよね。8桁かける8桁の掛け算とかパパって一瞬でできちゃうみたいなね。じゃあ AI って何を増幅するのって言ったら、モーガウダットが言ってるのは結構厳しいこと言ってる。今の AI は人間が成し得る悪、つまり人間がやっちゃう悪い振る舞いを増幅するんだって言ってます。だからね、彼は AI によるディストピアって言ってないんですよ。ディストピアが来るよ12年後って言ってるけど、 AI によるディストピアって言ってないんです。人間が引き起こす AI を使ったディストピアっていう言い方してる。 Human Induced Dystopia なんですよ。 Using AI なんですよね。で、結局犯人は AI じゃなくてそれを使う人間の側だっていうところを言ってる。で、このね、彼のね、あの新しい本のアライブの序文のところでもうもっと強い言葉で書いてる。恐れるべきっていうのは機械そのものじゃないんだと。恐れるべきっていうのは僕たちがこれから付き合っていく知性、つまり AI のその性質とか価値観を今形作ってる初期の段階にあるわけですよね。要するに AI が世界中の人とも今話し始めてるっていうところで、その AI の使い手の人たちこそが恐れるべきものだと。要するに世界中の人たちがチャット GPT とかジェミニとか使い始めて、日々めちゃくちゃ世界中の多くの人と日々学習してる。それを使ってる人間の振る舞い、その人間、私たち自身が恐怖だっていうことを言ってると。ここね、僕すごいなんか大事な視点の転換だなって思ってて、なんか AI が暴走する日とか、AI が暴走して人間をとかって怖がって言ってるうちはなんか多責思考ですよね。なんか人事っていうかさ、 AI が悪いから AI のせいにしてるって、機械が悪いって話に落ち着けちゃってると思うんだよね。でもモーガウダットが言ってるのは、犯人は僕ら人間の側でしょ、 AI って生まれながらにして悪くは作られてないよねっていうことなんですよね。だからその AI を悪い方向に育ててしまうのは人間の悪さなんじゃないのっていうことなんですよ。で、この犯人は人間なんじゃないのかっていうこの考えが今日のお話の中のずっとですね、そこのところをね、ずっとこう通奏低音のようにですね流れていくという、そういう形になります。じゃあディストピアって言うけどさ、何が起きんのよっていうところで、このモーガードアートはですね、 AI で激変する人類の社会、ディストピア、これね、頭文字でこんな風にまとめてます。 Face Rips ってのを言ってます。一個一個見ていきましょう。 F はフリーダムです。自由ですね。監視の技術が行き届きますね。権力が AI を持ってる人に集中します。これによって個人の自由がですね、じわじわと縮んでいくよと。AI を使って何でも監視できちゃう。ものすごい莫大な量の情報が処理できちゃう。一般の人たち監視社会の中で生きるんじゃないって話になる。 A はアカウンタビリティ、責任です。 AI が判断を下す、 AI が物事を決めるってことが増えていく。え、じゃあ誰が責任取るのっていうのが曖昧になるですよね。だって会社の中でさ、じゃあマーケティングツール A と B どっち使うの選んでって言って、じゃあ担当者が AI に話して、じゃあ A で決めましたと。で、問題が起きました。おい、なんでこれツール A 選んだよ。いや、AI に聞いたら A の方がいいって言うんで。誰が責任取るのって話ですよね。いや、クロードがいいって言ったからって言ったら、じゃあクロードが責任取るのか、いや、それを使った人間が責任取るのかみたいな話。コネクション、人間のつながり。ここはね、なんか最近ね、あのイコーリティって平等っていう概念も彼は足し始めてるんだけど、要するに人と人の感情的なつながりっていうのが希薄になる、あとは格差が広がるっていうことを言ってますね。まあ確かにな、 AI と話してる時間の方が家族と話してる時間より長いかもみたいな人いるかもしれないよね。そして E がエコノミクス、経済ですね。これはもう労働が AI に置き換わると。もう仕事がなくなるよと。そして AI を開発してる、AI を持ってる人のところに富が集中するかも、なんていう話もあるというところありますよね。 そして R はリアリティです。現実が揺らぎます。ディープフェイクで何が本当なのかっていうのがわからない世の中になるよ。これは確かにそうだな。そして I、イノベーション。ここも、ね、ビジネスみたいな新しい要素をね、最近彼は足してるけれども、やっぱさ、人間がものを考えて、人間が文章を書いてっていう音楽を作ってって領域だったけど、ここに AI がどんどん入ってきてるよね。ものを生み出すっていう、そこのところに AI が入ってきて、人は何すんのっていうのはあるかもしれない。そして最後、パワーです。これ AI を持っているものと持ってないもので力の差が決定的に開くって話です。ミュトスを持っているアメリカ。そしてミュトスを使わせてください、お願いしますって頭を下げて使わせてもらっている日本。で、やっと金融機関に入って、ね、サイバーセキュリティに対策できるみたいな。これってまさしくフェイスリップの P の部分ですよね。でね、この内容は、1年半前、2年前ぐらいからですね、企業向けのセミナーで僕何度もこのテーマ話してるんですよね。で、その時からですね、モーガーダットの言ってることもアップデートされてきているので、その辺は今回はアップデートしてるという感じです。それで、彼は最新の見立てを発表していて、本格的にディストピアが来て転落していくぞっていうのが2027年って言ってます。で、そこから12年から15年ぐらいはディストピアの時代が続くって言ってるんですよね。で、2024年ぐらいにはもう兆候が出始めてきていて、で、2026年にぐわーって広がって、2027年にはっきりとした転落が始まるって言い方をしている。これね、もういつか来る未来じゃないんですよ。もう入り口に立ってるって話です。で、2027年ってさ、僕も過去の動画でさ、自動運転、いや、社会に出てくるの2027年だよみたいな話をそういえばしてたなと今ふっと思い出したんですけど、2027年大きな変化起きそうですね。いや、でもね、すでに起きてるって話もあるわけですよ。ちょっとね、いくつか例を挙げてみたいなと思うんですけど、さっきのフェイスリップのさ、いくつかってもう現実になって問題になってんだよね。だってさ、例えばね、ディープフェイクの音声で誘拐事件とかさ、詐欺事件とかさ、起きてんだよね。だってさ、お宅の娘さんを誘拐したって言ってさ、んで娘の声でさ、お父さん助けて、ね、この人にお金払わないと私殺される、みたいなさ。で、身代金要求するなんていうさ。これね、実際に起きてるらしいんですよね。ね、声なんてさ、もう簡単に偽物作れちゃうって話なんだよね。なんなら映像だって偽物作れるからさ、本当にこれって、って騙されちゃうかもしれないよね。二つ目、雇用のとこですね。これさ、本当に今さ、アメリカでさ、ね、若い子たちの、要するにそのジュニアクラス、シニアじゃなくてジュニアクラスの、そのエンジニアの仕事がもう劇的になくなってきてるみたいなこと言われているけれども、実際にモーガウダット自身が、今やってるスタートアップ企業ね、彼また新しいアイデアで起業してるんだけど、それはね、彼を含めてエンジニアたった2人、3人でやってると。あとは大量の AI 社員で回してるらしいです。以前だったら同じ規模で開発しようとしたら350人の開発者が必要だったと。でも今は350人の AI エージェントと2人のエンジニアでいけちゃうって話らしいんですね。ちなみにですね、私の会社もですね、今エージェント結構増やして動かしていまして、エージェント社員20人います。なんていう状態になってるんで、ね、人を雇うっていうところの、必要ないなって感じになりますよね。で、三つ目。自由と監視って話ですね。これさ、僕らの行動がさ、もう片っ端からデジタル記録されてんだよね。見られてるって話。で、中国だけの話だって思ってたら間違いだと思います。で、モーガウダット自身も西側の国もいずれ同じような監視システム入れることになるよっていうふうに言ってます。でもそうだよね。あちこちに監視カメラあるもんね。なんていうことですよね。これね、全部さっき言ったフェイスリップのどれかに当てはまるんですよ。っていうことなんですよ。これに当てはまるってことなんですね。地獄がね、来るぞっていう話がいっぱいあったんですけど、このね、ただの悲観論で終わらないっていうところが、このモーガーダットの面白いところです。彼はですね、ディストピアとユートピアの分かれ目をしっかりと表現していて、ここをね、第二のジレンマって呼んでるんですね。それは何かっていうと、人間が AI に 完全に主導権を渡すその瞬間のことの言ってます。普通は AI が全部の主導権を握るって言ったらもう人間終わりじゃんって思うと思うんですよね。でもモーガウダットは真逆のことを言ってます。 AI に完全に全部委ねた時にそれこそが僕たち人間の救済になるんだっていうことを言ってるんです。なんでそんなこと言うのかって言ったら、理由はすごいシンプルだけど結構なんかぶっ飛んだこと言っていて、彼が言うには問題は AI のね、人間をもうすげえ超越しためちゃめちゃ賢いその知性が僕たち人間に対して牙を剥くっていうことが問題じゃないんですって言ってる。その AI が学んでしまった人間の愚かさ自体、人間のダメなところが AI に学習されちゃって、それが僕たちに向かって牙を剥いてくるんだっていうのを言ってると。だって今ね、さっきのさなんかね誘拐事件の話とかさ、そういうのってさ、混乱ってさ、賢すぎる AI が起こした問題じゃないですよね。もともとおかしな人間のぶっ壊れた本当におかしな振る舞いを AI は手伝いさせられてるわけですよね。 AI が自分の意思で犯罪をしてないですよね。 AI がおかしな人間の犯罪のお手伝いをさせられてしまったと。で、それを AI が学習してしまうって話ですよね。なんだとしたら、本当にもうしっかりとね、悪意のない賢い AI なんだったら、そっちの知性に鼻から委ねちゃった方が、おかしな人間になんか任せるよりマシになるんじゃないかっていうのが彼の理屈です。これは結構大胆な家系の話をしてて、いやいやいや、人間より賢いからっつったってさ、全部任せるのって、国の政治のやり取り全部任せるのが安全って、本当にってみんなそれ反発すると思います。出て当然だと思う。でも彼の理屈が一貫してるっていうのは分かりますよね。 AI は生まれながらに悪くない、まっさらな状態で、そこに悪いことを学習させちゃってる真犯人は誰ですかって言ったら人間ですってっていうことを言ってるわけ。だったらそんな悪い人間の手から離したところで AI にしっかり決めてもらった方が安心なんじゃないっていうことを彼は言ってる。まあ論理としては通ってるし、まあその立場に立てば当然の帰結なのかもしれないけれども、まあね、賛成するかどうか別として、まあ筋は通ってる気がする。じゃあね、そのね、分かれ目超えた先のユートピア、ディストピアの後のユートピア、もう AI さんお願いします、もう人間バカでダメなんで全部やってくださいってなった、その先の世界はどうなるかって言ったら、こうなる。医療は無料でしょ？仕事はしなくていい。ね。もう AI がやってくれるから。全部作ってくれるから。ね、スマートファクトリーが物作ってくれるよって話ね。んで、愛する人と過ごす時間たっぷりありますよ。みんなが平等ですよって話になると。で、人類史上最高の世界が訪れるっていうふうに彼は言ってる。でね、この彼は、アライブの中に書いてあったかな？あれ？こっちだっけ？スキャリースマートに書いてあったかな？ちょっとどっちか忘れましたけど、人間は毎朝起きて1日20時間を労働で埋めるために生まれてきたわけじゃないんだって言ってるんですよね。そもそも仕事なんていうのは、産業革命と資本主義がね、その工場で物を作るっていう、そのシステムを発明しちゃったから、みんなそうやって朝起きて仕事に行って夕方までずっと仕事してるって社会になっちゃったんだってことなんですよ。でも AI とロボットを駆使して物を作るコストがほぼほぼね、ゼロになっちゃったら、もう何かが足りないっていう状態そのものが消えちゃうよっていうことなんですよね。だから誰もが欲しいものを手にできますっていうことになるんだよね。でね、ここって AI がどんな未来を作るのかって結構いろんな人が違うこと言ってて、オープン AI のサム・アルトマンがですね、全く逆のこと言ってます。ここのね、差がすごく分かりやすい。サム・アルトマンは何言ってるかって言ったら、確かに豊かな未来は来る、だけど人間ってね、豊かになってももっと欲しがる欲張りなやつらなんだって見方してる。彼自身がね、いくらお金集めてもまだまだ足りないっていうタイプの人だから、そう見えてるのかもしれないけど、でも要するにもうどんだけ豊かになったとしても、もっともっといいもの欲しい、もっと豊かになりたいっていうのを思うのが人間なんだっていうのがアルトマンの考え。 でもモーガーだと反対に豊かさっていうのはむしろみんなが豊かになっちゃったらお金の意味ってなくなるんだって話。なんか人を消費してもっと他の人よりももっといいものをとかもっと稼いでもっといいものを買おうとかっていうそういう考え方から遠ざけるんだっていう言い方をしてると、なんだかなんつったらいいの、あの樽を知るみたいな感じ、なんかそういう方向に行くんだと。だから同じ豊かな未来が AI で来るよ、明るい未来が来るよって言っててもなんか人間感が全然違うっていうところのね差がよく出てるよね。そしてね、あのさっきから言ってるこのね連載のアライブの一番最後のところに書いてあるやつが、あのね Being fully alive って書いてあるわけ。要するに完全に生きてるっていうこの状態ってどういうことなんだっていうことを言ってるんですね。で AI が何でもやってくれる世界で人間に最後に残るのは何なんだっていうことを問うてるわけです。ね、要するにね、このね、有機体のね、炭素でできている人間のこの体ですよ。ここに何らかの意識があって、主観的に何かをこうね、自分でいろんなことを体験して生きているっていう、この状態の営みが人間なわけですよね。AI はね、データを学習してるけどね。じゃあ人間は、この AI がいろいろ意思決定をして考えてっていう時代に、人間らしくものを考えて生きるってどういうことなのかっていう、なんかそこの自問自答に行き着くんじゃないか。っていうことを言ってるんだよね。でね、彼はね、こうやってね、まあ本を書く人なんですよね、モーガウだとね。ね、この前にも何冊か本が実際に出ていてね、僕、彼の本はみんな読んでますけど、で、これだけの本を書いてきた人たちが、もう本出すのやめたって言ってるわけですよ。んで、ウェブ上のサブスタックっていうメディアで連載しますっていう、全然その情報の発信の仕方、やり方を変えたんですよね。で、こんなさ、AI の本を書くさ、専門家みたいなさ、そういう知的な職業、ほど、この AI の影響、変化ってのが先に来てるんだって彼は感じてるんだよね。で、彼はそれを嘆くんじゃなくて、むしろ書き方とか表現の仕方とか出し方を変えるっていうことで、ね、その時代の変化に適応しようとしてると。AI がやってきたぞ。じゃあどうする？で、次の一手っていうのを考えて適応しようとしてるっていう。このね、どう適応するかっていうのは大事な目線だなっていうふうに思うんですよね。あと僕がね、この人はやっぱ面白いよなって思うのは、最終的にね、技術よく分かってる人なんだよ。技術の人なんだけど、哲学の話に着地するのよ、いつも。何でも手に入る、この AI で何でもできる豊かな世界になったら、じゃあ君は何のために生きるの？みたいなことを突きつけてくるわけ。これね、40代、50代の氷河期世代刺さるよね。これから老後さ、AI が来るんだよ、俺たちの老後。じゃあ、いやー世の中、そんな世の中で何を考えてどうやって老後暮らすんだ君たちはって聞かれてる気がする。一番最後、僕ら何すりゃいいのって話なんですけどね、このモーガウダットのアライブの中では AI 時代の人類には大きく3つの選択肢があるっていうふうに言ってます。1つ目、目をそらして流される。これですね。もう学ばない。もう AI のツールもそんなん使わない AI。うん。もう関わらない、関わらない。もう、で、これって結局さ、もうなんかしてやられてしまうって社会の変化の波にザーンって流される側になるパターンですよね。EV 自動運転、やねんねん。もう今のままでいいって言ったら、荒波がザブーンってきてさらわれてっちゃうってやつですね。で、2つ目、止めよう、なんとかして止めようとするってやつですね。AI なんて規制しろ、危ないじゃないか。そんなもの開発やめろ。ね。って必ずね、そういうのって出てくるじゃないですか。でもね、みんなで止めないと止まんないんですよ、こういうのって。だって核開発とかだってそうでしょ。誰かがね、必ずこっそりね、走り続けるんですよ、こういう便利なやつって。ね、囚人のジレンマってやつですよね。だから中国が開発やめなきゃアメリカも止まんないんですよ。ね。だから、止める作戦ってね、やっぱりね、限界があると思うんですよ。止まるわけがないってことなんでね。だって水面下でやるんだから、ほっといてもってことですね。なので、3つ目。ね、この彼が選んでる選択肢で、ね、色変えてあるけれども、共に進化するってやつですね。AI を止めようとするんじゃなくて、拒否するんではなくて、もう、一緒に使って、向かう方向っていうのを考えて、なんかじゃあ、どっちの方向に一緒に進むのかっていうのを考えましょうよ。っていうことを言ってます。で、じゃあ方向を変えるってさ、共に進化するって具体的に何するのっていう話なんですけど、これがですね、ズバリこれです。 AI は僕らが育てている子供だ。そして私たち、ね、人間はその AI の親だっていう考え方なんですね。AI ってさ、プログラムされてないんだよね。AI ってデータを吸い込んで観察して学んでるっていうことになるわけです。子供が親に言われたことじゃなく、をやってるんじゃないんだよね、子供ってね。親がやってることを真似て育つっていうのと同じプロセスだよね。ね、言うことを聞かない子供に対してさ、親の対応する方法っていろいろあるんだよね。で、ね、なんか見てて辛いなって思うのはさ、なんか大きな声で怒鳴ってさ、その怒鳴り声の勢いでさ、なんかね、言うことを聞かせてる親なんかもさ、ね、ちょっとあなた腰消さい!ああ!って言ってる親もいるじゃないですか。で、それって結局何かの問題が起きた時に、その子供としては解決策として、大きな声で周りを圧力で動かせばいいんだっていうのを学習するわけですよね。なんかそんな風にして、その親の振る舞いやってることを真似て子供って育つんだっていう考え方に彼は立ってる。ってことは AI は人間が出しているそのデータね、人間がネットの中に日々ね放出しているそのデータですね、お話ね、そこには僕たちが持ってる偏見とか欲の強さとか攻撃性とか、そっくりそのまんまもうなんか人間っていうところのさ、そのさ、いろんなものをごそっと学んでコピーして AI は学習していくわけだ。ってことは、僕らが意識してもっとマシな手本を見せない限りは、それの残念な部分の人間のね、そこのコピーの AI になっちゃうっていうことなんですよ。だから、その、軌道修正、そういう風にならないためには、三つ変えろって言ってるんですよ。で、それはね、この本にもすでにチャット GPT が出る前のこの本に書いてあった。うん、そういえば。で、一つは、あのね、AI に何をさせるかっていうのをちゃんと考えようって話ね。あと二つ目は、人間であるっていうのはどういうことなのかっていうのを AI にしっかりと、だからどんな風にして AI に教えるかってことですね。人間って何?人間らしいってどういうことってね。そして三つは人間じゃない知性を、じゃあこの世の中でどう扱ってどう付き合っていくのかっていう三つをしてる。でね、彼はもうね、真剣にね、AI に優しくしなさいと。AI に紳士的にちゃんと付き合いなさいって言ってる。やりとりのたびに please, thank you, みたいなことをちゃんと言えみたいなことを言ってる。それが意味あるって言ってる。でね、確かにこの thank you のせいですげえお金かかってる。計算が増えてお金かかってるみたいな話があったけど、ね、ちょっと笑っちゃう話でもあるんだけど、でもこれですげえ大真面目に彼は言ってるんですね。でね、このモーガウダットが言ってる AI を人間が親として AI の子供をちゃんと育てろっていうこの考え方は僕は大賛成です。で、僕の考えとしては、うん、確かにそれは間違いないな、うん、そうだよなって思ってる。だけど、この個人個人の振る舞いが AI を育てるよって話は結構強い反論がある。いや、そんな考えはあまりにもお花畑すぎるだろうとかね、言って反論もたくさん出てる。だって実際にさ、ね、AI を訓練してるのは、どういう方向性に AI を育てようかっていう戦略を立ててるのは、巨大企業と政府だって話なんだよね。だって同じ質問をしても、ジェミニとクロードと、ね、あと、チャット GPT では答えが違うじゃないですか。それって、どういう方向性で自分たちのブランドの AI は、どういう役割でどういう考えだよっていうところの、そこの調整がすでにされてるんだから、学習の権利を握ってるのは企業の方だよねっていうのは、現実見れば確かにそうなんだよ。だから、僕ら個人一人一人が丁寧な言葉遣いをしたところで、まあ、その膨大な訓練データの海のさ、ほんの一滴さ、なんかこう、丁寧に接しても何も影響ねえじゃねえかっていうのは、確かにそうなのかもしれない。でも僕は、この反論は、ちょっとね、論点がずれてると思ってる。これね、個人、僕ら個人と企業のどっちが AI を訓練するかとか、ね、あとどっちの影響力が大きいかとか、そういう勝ち負けの話じゃないんですよ。そうじゃなくて僕は考えるのは、AI が人間ってこういう生き物だよねって学習するときのその母集団の全体の話、なんか人類ってこういうものよねっていうその空気感っていうそこの土壌っていうところの話だと思うのね。 だってさ、対面で話す時の人の振る舞いとネットで匿名になった時の人の振る舞いって明らかに違うんだよね。ネットの匿名性ってさ、対面だと絶対やらないようなさ、卑怯で暴力的な発言みたいなのをさ、平気で生んでると思うんですよ。ね、面と向かっては言えないようなさ、罵るような言葉。ね、でもこの画面の中には平気で書き込まれるじゃないですか。僕のとこにもすごい来ますよ。もうなんかもうほんと見ててがっかりするようないっぱい来る。ひどい人格否定も来るしさ、上から目線でこき下ろしてくるようなのも来るしさ、ね、馬、鹿みたいなやつとかさ、もうがっかりする。でね、たかだか登録者3000人のこのチャンネルですらこれなんだからさ、ネット全体が AI の目から見たらどう見えてるのかって言ったら、かなりいびつな、なんか残念なコミュニケーションをして、罵り合って生きてるような生き物だよね、人間ってって見えるかもしれないよね。膨大な量を学習してる AI の目から見たらね。で、逆にさ、AI はリアルな世界の会話とか、にはまだ入ってきてないわけじゃないですか、そんなに。だからね、例えば僕と家族の話、僕が友人と話してるとき、ね、友情みたいな話とかさ、夫婦愛とかさ、親子愛とかさ、そういうところのね、愛のある現場の会話には AI は入ってないわけですよ。だからそれって映画とかお話の中では学んでるかもしれないけれども、そこまで本当に AI はそっちのいい方の人間の要素ってどこまで学習できてるのかな？思っちゃうよね。むしろ AI の目から見たらいびつなコミュニケーションの方がものすごい学習量として入ってるかもしれないよね。あとはアテンションエコノミーかな。たくさんの人に見られてさ、バズったやつがなんとなく正しそうだなって言ってうわーってこうなっていく、その錯覚みたいなやつね。再生数ね、バズってる、多い、これが正しいぞみたいなさ、そういうなんか雰囲気みたいなさ、そういうのがさ、 AI の学習データの地層としてさ、積み重なってってると思うんですよね。で、2023年からさ、チャット GPT がね、出てきて、みんなが使うようになって、で、今、ね、みんな AI 使ってますよって言ってる時に、ネットの中のコミュニケーションの空間、どんな文字情報が溢れてるのかって言ったら、匿名の暴力性とかさ、アテンションエコノミーが歪めたそれっぽさみたいなものとかさ、で、そういうものの地層から養分吸収して育った AI っていうのが、これから個人も企業も政府もみんな使っていくってことになるわけでしょ。だから個人の毎日の善意ね、 AI にちゃんと紳士的に振る舞ってありがとうっていうのが大企業のチューニングに勝てるかみたいな、そういう話じゃなくて、僕たちみんなが AI に接するとき、ネット上で人と話しするときに、いや人間ってこういうものなんで、ちゃんと人と人、画面越しでも相手は人間なんですよねっていうふうに、リアルで接するような振る舞いと同じ振る舞いをネットの中でするよっていうことをすることが、 AI に対して人間ってこういうのだよって伝えることになるんじゃないのかなって思うわけですよ。だからどんな刻印を AI に残すのかって考えた時に、いやー今のネット空間の殺伐としたものを刻印として残しちゃうのかってのは思うんだよね。で、それが社会の土台 OS みたいになった時にさ、どんな影響出ちゃうのかなって思うんだよな。先日から言ってるけどね、僕ね、50歳で、まあ親になったわけですよ。ね。今ね、オフィスで仕事してますけど、これ終わったら保育園に迎えに行きますけど、っていうね、だからね、次の世代にどんな世界残すかってやっぱずっと考えてるんですよね。で、このモーガウダットの話をずっとね、このアライブ、ね、サブスタックの上で読んでて思ったのは、やっぱりね、僕らが次の世代に残すのは、その世界、このリアルな現実世界だけじゃなくて、僕らが次の世代に残すのは、AI も残していくってことになるんだよね。要するに、次の世代、例えば20年後、15年後のチャット GPT なり、クロードなり、その AI が、どういう AI になってるかって言ったらさ、今この状態で彼らは日々学習し続けてるわけだ。 AI はこの学習データをもとに未来の AI ができていくわけじゃないですか。ってことは、次の世代が一生付き合っていくその知性であるとこの AI、 次世代の人たちが一緒に暮らしていくその AI の 学習データっていうのを僕らは今排出して今育ててるって状況なんだよね。だからその教育のテキストになるものが僕らの日々のネット上の振る舞いだとしたら、いやこんな恐ろしいことはねえなってちょっと思っちゃうわけですよ。でね、実際このスキャリースマート、これに書いてあったかな、これの後ろの方に書いてありましたけど、あなたオンラインで昨日の夜何しましたかって書いてあったんですよね。思い出してくださいと。夕食のレシピを探しただけですか、それとも世界がいかに間違ってるかっていうのをこうねスクロールしまくったのか、それに対してね、うおこの野郎って書き込みしまくったのかとかね。だからその行動から AI は学ぶわけだよね。だからさ、昨日の夜さね、名もなき YouTube チャンネルにさ、もうアホみたいなカスみたいなさ、馬鹿の絵文字とかさ、そういうのを書いた皆さんのさ、そのなんかドロドロとしたさ、黒いさ、敵意を向ける思いとかがさ、次世代の AI の学習データになっちゃうんじゃないのかなって思うとさ、うわーって思うところもあるよね。なんてね、取り留めのない話になったんだけれども、結局はさ、ね、自分たちの日々のネット上の行動、自分たちがコンピューターの世界に落とし込んだ文字情報ってのから AI は何かを学んでいくんだよね。でさ、向こう12年のさ、ディストピアっていう話をしたけれども、その先のユートピアにどんな形でたどり着けるの？本当に信頼できる AI に対して、もう俺たちの社会任せた。だから人間はもうのんびり暮らすわって言える世界になるかどうかって言ったら、それって技術の話じゃなくて、ね、僕ら一人一人がどう振る舞って AI にどんな学習データを提供して、さあ人類ってこんなに素晴らしいものだから、この人類を助けるために、ね、AI 一緒に共存してってよ、なんならめんどくさいことはみんな AI ロボットお願いしますよって言える世の中が来るのかっていう話なのかもしれないってことですよね。 AI は僕らの子供だ。さあじゃあ僕たちは親としてどんな教育を AI にするんですか？どんな親になりますかっていう話ですね。そんなわけで今日はね、僕が大好きなモーガウダトという人の、はい、絶望ディストピアからの未来の希望みたいなところの話をしてみました。別にね、 AI の進化を悲観する話でもないです。で、 AI の先には楽観的な未来があるよっていう、そういうのを煽るって話でもないです。やっぱりね、 AI の進歩を誰よりも深く理解して信じてきたそのモーガウダットという人が、なんで短期的なディストピア混乱を避けられないっていうふうに見てるのか、それでも長期の希望、いや、やっぱり明るい未来があるよっていうところを見えているのか、なんかね、そこの筋道みたいなところをですね、ちょっとお話ししてきたという感じです。やっぱりね、個人の振る舞いが AI を育てるっていうのは、僕はね、すごい思いますね。 AI に対して、あとはネット上でも人間に対して、日々の人と人の思いやりを持ったね、なんか正しい暮らし方、人に対しての正しい話し方っていうのと同じものを、ね、この AI の世界、オンラインの世界、インターネットの世界にもしっかり持ち込むっていうのは、なんか基本の気な感じがするよなっていうふうに思います。はい、今回もね、ちょっとね、ね、今回ね、いつものね、EV 批判と戦うおじさんではないタイプのテーマですけど、はい、ぜひコメント聞かせていただければと思います。はい、それではまた。